外国人と直面したら頭が真っ白になり言葉が出てこない。What's up, Tech Nation? どうも、たてきです。大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、ゴールドエクスペリエンスたてきテックショー、たてきの黄金の経験は、本日エピソード13回目。アメリカ、ボストンからお送りしています。YouTube での視聴の方はチャンネル登録、ポッドキャストの購読よろしくお願いします。前回は先輩に来ていただきました。本日は後輩に、おいちょっとおめえ来いよっつってねというのはジョークで、本日はたてきの後輩が遊びに来てくれます。アナウンスメント、はいはい、そう、今暑いですよね。クラブハウス日本で盛り上がってます。たてきもアメリカから時差を利用して、皆さん寝てますか？ちょっとお部屋に遊びに行かせていただいたり、同じ方向性を向いてる多分野のプロフェッショナルたちと対談したりとかして、本当に有意義な日々を過ごせてます。もう皆さん大丈夫ですか？寝不足、ちゃんと携帯はね、夜はブルーライトカットして、ブルーライトカットしてしっかり寝てくださいよ。睡眠が一番大切です。そのためのバイオハッキング、たてきの過去の YouTube でも載っけてるんで、そこをご参照ください。そうです、そうです。まあヘルス&ウェルネス全般をテーマにやってますけど、バイオハッキング、え、そうです、今日は脳のハッキングです。ブレインね。しかも超大物ゲスト、 YouTube チャンネル登録者数25万人以上ってね、すごいよね。え、そういえばさっき縦木の後輩って言ってた。まあね、縦木もアメリカに来て、いろいろ苦労しました。英語も。当時はですね、TOEFL という外国人としての英語のテストが、ペーパーベース、今みたいにコンピューターとかではなくて、で、それで500点以上を取らないと、縦木の進学した大学では、正規の学生として、留学生として授業を受けることができませんでした。まあ、要は、留学生として、大学生として、アメリカで正式に学生生活スタートとなるまでに、500点というTOEFLのペーパーバージョンの点数が必要だったんですね。たてきが留学を決心したとき、ね、当時の高校から下から数えて、何百人、本当マンモス校だったんでね。4桁の人数でしたけど、下から100番くらいで、はい。TOEFLの点数はなんと350点でした。まあ元気があれば何でもできるってどっかで聞いたことはありますよね。本当その通りだと思います。で、別に英語上手くなったか上手くなってないか、本当どうでもいいんですよ。気持ちが伝われば。ね。でも、年下の彼はきっと、他的以上に、その大切さを知ってるような気がします。ということで、本日のゲストはこの方です。本日のゲストは、たてきの後輩じゃなくて、外国人と会ったら、いきなり外国人と直面したら頭が真っ白になり、言葉が出てこないでおなじみの、ユーコネクト代表のアーサー・ゼテスさんです。
こんにちは、よろしくお願いします。でも多分ずっとたてきさんの後輩で言いたいと思いますよ。
いやすごいね、もう日本文化学んで先輩をね上げてくれる。 YouTube チャンネル登録者数ちょっと嬉しすぎて噛んじゃったよ25万人以上、
まあそうですかね。まあ、今のところですね。
はい、今のところ、はいはい。ちょっとね、はいはい。まあ、日本のポップカルチャー全然知らない縦木ですけど、ジャパニーズセレブリティのね、うん、中田敦彦さんとも対談して、うん、元教え子の 活躍を見てね、もう先生は大感激ですよ。
Yeah, thanks very much.
Yeah. So, I think we should explain. あ、ダメだ。英語喋らないで。これは日本人が聞いてるポッドキャストだから、そう。アーサーと喋るといつもね、英語が混じってしまうんです。
そうだね。うん。なるべく日本語で頑張
って。日本語でね。そう。そうなんです。タデキが大学時代、うん、アーサーは近くに住んでてね、ちょっとボランティアで日本語を教えていました。うん、高校生に、うん。それが、なんと、この、アーサー・ゼテス君なんです、
はいね。そうですね。やっぱりそのもう、まあ僕の人生の大半以上日本語を勉強してるんですけど、やっぱりその、うん、あの、すごく一番、まあ多分、まあ特に印象的な存在は、まあ、タデキさんだと思うので、いつもなんか、あの、タデキさんが僕にとって恩人だっていう意識が強いです。う
ん、いや、でもさ、あの、中田さんとの対談でさ、日本語を勉強してって言って、はい、日本行く前に、うん、あ、俺のこと喋ってる、はい、ね、なんか、タデキのこと話すかなと思ったらさ、日本に行ったら全然日本語が出てきませんでしたっていう話聞いて、はい、俺、うん、マジでかと。
でもそれは、まあ、あの、日本に行く前は、まあ、別の講師で、あの、キーさんだったんですね。うん、でその書いた後は、タデキさんだったんですね。タデキさんのおかげで、自分の土台的な日本語力が結構磨きたと思います。
あ、
ようやくその本を一緒に読めました。
ああ、そうかそうかそうかそうか、はい。あ、じゃあ、俺が教える前の出来事だったのね、あれは。
はい、そうそうそうそうそう。
そうだったんだ。
そう。いや、まあ、ね。そう。それがなんか、ユーコレクトストーリーのなんか土台的な話なんで、うん、それいつもおっしゃってるんですけど、その後の続きはあまり、まあ、言ってないんですね。
そっかそっか。まあ、はい、そんな流れで、タテキとアーサーは出会いましてね。うん、で、まあちょっと最近の活動、何してるの、はい、ああいうコネクトは。
はい。そうですね。一応日本に留学したのが2013年で、うん、その時に普通に家庭教師をやっていて、
はいはい、
でもやっぱりうちの、まあ、僕の生徒はいつまでだって英語勉強しても外国人の直面したら話せないっていう問題を、はい、あの痛感している方が多くて、それを解決したくて今の U コネクトを作ったんですね。
うん、
今の U コネクトは多分 YouTube で一番人気かもしれないんですけど、YouTube より、うん、まあ、コーチングとか、オンラインサロンで、日本人の方が、
うん、
まあ、従来の英語学習を捨てて、
うん、
外国人と生の場面で実際に話せるようになることに重点を、ね、にフォーカスしてます。はい。
オッケー。やっぱり YouTube とかだと、使えるフレーズみたいな感じで、うんうん、本当だったら英語を学ぶって、はい、ね、ずっと続くプロセスだから、うん、あれってスクリーンショットだよね、はい、YouTube でちょっと学んだって、うん、そっかそっか、じゃあそういう活動してるのね、
はいはい、
詳しく IU コネクトの詳細はショーノートに貼っておきますので、たてきてくまつだ .com/podcast/jp で確認しておいてくださいね。じゃあ、まあ、アーサー、たてきもアメリカ来て良かったこと悪かったことありましたけど、アーサーは IU コネクトって、あ、そう、今、わざと間違えたんだけど、ね。
Okay.
IU って書いてあるけど、日本語の U なんだよね。はい、で、その、はい、あなたの U、いや、すっごいな、そこまで考えてるかっていうね。うん、本当だったら、これ、うん、アーサーに喋らせるはずなんだけども、嬉しいから、
うん、
俺が言っちゃった。
ありがとう。Thank you, thank you.
うん。Yeah. ちょっと、大変だったこととか、良、うん、かったこととか、皆さんと簡単にシェアしてもらえますか、うん、
あ、そうですね。まあ、あの、多分、タデキさんと同じようなことかもしれないんですけど、うん、まあ、やっぱり日本人が英語を実際に生の場面で、リアルな世界で実際に話せるようになることにフォーカスしてるから、これだけでペラペラになるよとか、このフレーズを覚えれば話せるよっていうのが甘い話をあんまりしたくないんですね。なぜかというと、やっぱり実際に話せるようになるには、まあ、心理的にちょっと難しいことをやらないといけないからですね。生の場面で外に出て外国人と実際に会話する必要があるんですね。うん、でも多くの方は、あ、やっぱりもうちょっと勉強しておかないとなと思っていて、うん、なかなかその第一歩を踏み出せない方が多いんですが、まあ、それしかないんですね。で、そのメッセージを多くの方に理解してもらうには、やっぱり結構、 難しかったですね、うん、最初の半分ぐらい。で、まあ、テティキさんも、うん、なんか、先ほどおっしゃってたように、うん、the silver bullet とか求めてるわけじゃなくて、実際のウェルネスになるための根本的な教えられてるんですね。
ね、ロングな、長期的なね、ゴールだよね。
いや、うん。いや、
そう。飲んだら、6パック、ほら、割れるからって。
すげえ。
いや、じゃあ、そう、これは普通にね、ライフスタイル変えてね。頑張れば自然とついてくるっていうね、はい、そういうことだよね。いやもう、
ある食べ物を半年食べるだけで6パックになるわけではないんですか？
いやだから実はね、ここにあるこのマジックピルを飲むと来週にはとかってあるわけないだろうってね。いや今アーサーがまさに今言った第一歩を踏み出すためのサポートってすごく多的も共感します、うん、それ、うん、ね、いやだからすごくね、うん、波長が合うというか、今風に言うとバイブスが、うん、グッドバイブスね、うん、が合うなということで、
バイブスって波長と言うんですね、
うん、うん、あーまあそうだと思う。やばい、ちょっとまたこういうこと質問されると、まあでも意味が伝わればいいかみたいな、いすいません、こんな適当な元先生で、まあね、まあじゃあアーサーがやってることをどれだけすごいことかっていうことを、ちょっと縦木がね、今からね、ちょっと紹介したいと思う。あの、
okay.
まずね、アーサーの活動ってね、バイオハッカーなんだよね。
まあそうですね、ある程度。ある意味で。
そうそうそう。多言語を学ぶこと自体がバイオハッキングなんです。うん、これはね、本当、うん、論文でも証明されてて、Second Language Learning and Changes in the Brain といって、うん、その、脳の第一言語と第二言語を喋るときに活性化、うん、こう、活動してる部位がね、違ってくる、うん。で、朝わかるかな日本語で、その、ブレインには、グレイマターっていうね、うん、ね、グレイマターがあるんだけど、うん、それが増えるっていう研究結果があったりとか、あとはバイリンガルの人たちは、アテンションコントロールが、まあ、要は集中力が持続する。うんうんのが長くなったりとか、うん、おすすめかどうかわからないけど、マルチタスクのスキルが向上するっていうデータもあって、うん、あとはこれは納得なのが、うん、バリンガリズムインフルエンスコグニティブエイジングだからね、うん、認知能力低下を遅らせるアルツハイマーとか、ちょっとね、うん、ボケてきたり、もうまさにおじいちゃんおばあちゃん、うん、アーサーのね、ユーコネクトで、うん英語を学んで健康的な脳を維持してほしいということで、うん、まあこれらの研究は立木のショーノートにリンクを貼っておきますので、気になる方はその辺からご参照ください。あとね、朝、ごめんね、ゲストなのにちょっともう元先生だからすごくね。
Sure, sure, please, お願いします。
いやいやいや、やっぱり立木も日本人として英語を勉強してすごく良かった体験談は、やっぱり仕事やキャリアの選択肢が増えるっていうのは間違いないと思うし、うんうん、あとは何よりも自信がつくよね、
うんうんうん、
別にねかっこよく誰かの人前で大きなプレゼンテーションを成功したとかじゃなくて、例えば旅行先でも分からない言語を頑張って喋って、うん、ああレストランでオーダーできたとかってなったら、うんうん、その時食べるご飯とかだって美味しいし、それがね、うんうん、ちょっとした自信につながったりするのは、全く喋れないっていう人よりかは絶対得してる感じがします。うん、だから、縦、うんうん、からもおすすめですとかって、全然なんか変なプロモーションの仕方だけど。
うん、That's fine, thank you. Yeah.でも本当にその通りだと思うんですね。やっぱりその多くの従来の英語教育は、うん、そのグレイマターとか自分の脳の構成を変えることじゃなくて、ただ単になんか情報取得、情報の暗記だけに重点を置いていて、うん、もうそれだけじゃ話せるようにもならないし、なんかそのバイオハッキングにもならないと思うんですね。そうね。でもやっぱりそのこちらのやり方は、まずその知識を活用力に変換して、その、まあ、マッスルメモリー、その慣れに変えて、うん、まあ、実際に感覚で使えるようになることですね。その感覚で使えるようになるっていうのが、うん、まあ、先ほどおっしゃった、グレイマターのが増えて、How to say, your brain is changing.
そうね。
っていうことになるんですね。
脳の活動に変化ができて
くる。はい。
そう。
はい。ただ、やっぱり多くの方は、言語取得っていうのが、言語を学ぶことは、知識を 学ぶんじゃなくて、フレーズとか文法を学ぶんじゃなくて、うん、活用できるようになるためのプロセスに従うことだと思うんですね。実際に使えるようになる。なる
ほどね、そっか。たてきも個人的に思うんだけど、英語よりも大事なことってあると思うんだよね。うんうん、その、なんか、海外にいて、で、日本を見ると、みんな勘違いしてるというか、英語喋れる人イコール仕事できる人みたいな感じがあるんだけど、うんうんうん、そこをアーサーも感じない。なんか英語を喋れるようになれば自分は誰とでもコミュニケーションが取れて、で、わかんないよ、ビジネスとかも成功できて、で、みんななんか思ってる雰囲気があるんだけど、それは先生として感じることはあります
か？やっぱり多くの方は生活回避とか自分回避のため勉強されている方が多いと思うんですね。英語を話せるようになったら自分が別人になるという夢があると思うんですが、でも英語とは日本語と同じものなんですね。コミュニケーションの手段に過ぎないので、英語を話せるからといって自分が変わるわけではないんですね。やっぱり英語として何をやるかによると思います。
そうだよな、うん、まあその結果タデキは格闘技やりまくって英語上手くならないよ、うん、英語上達しないよ。もうマスホーズたちのおかげでさ、
いや、
ボストニアアクセントバーストンね、
バーストン、いや、
まああとはちょっと逆カルチャーショックじゃないけど、日本人は日本人同士で英語力に厳しい感じがあると思うんだけど、例えば誰かが英語を喋ってると、うん、あの人の英語発音はうまいとか下手だとかなんとかだって、うん、それって、まあ、アーサーはアメリカ出身だけど、うん、外国人としてどう思う？
うん、まあそうですね、僕は日本語を勉強してた頃は、うん、同じように周りの人の日本語力を比較したりとか、自分がなるべく上手に話せるようになろうとしてたんですが、
うん、
まあやっぱりそれは英語以外、日本語以外のことにフォーカスしていないから、その考え方になると思うんですね。
はいはいはい。
でもやっぱり大事なのが上手に話せるかどうかじゃなくて、うん、実際に話してるかどうか。と思うんですね。下手な英語でも勇気を出して外国人の話してみる方の方を、すごく上手なんだけどあんまり話す勇気がない人より、まあ、尊敬してると思うんですね。
なるほど、そうだね。いや、ヘルス&ウェルネスとかフィットネスの業界でも、うん、やっぱりダイエットってもう宗教みたいな感じになる時あるからさ、yeah, right. ね、ね、あの人は何を食べてる、ベジタブルを食べてる、ミート食べてるって、こうそんないいじゃんっていうね、その人の人生とかフィットネスゴールが達成できればって思うんだけど、まあちょっと海外在住の日本人としてちょっとそういうこと思いました。だから他の分野もなんかちょっといい人悪い人、グッドガイバッドガイに分けてるような感じがしてて、うん、もっとみんな力を合わせて一緒にゴールを目指そうよっていうのは本当大切だなと思うんだけど、う
ん、yeah.
あとはちょっとタデキが聞きたいことは、うん、アーサーがそれこそ英語を教える上で大切にしていることとかってあるんですか？うん、
まあ、そうですね、それ実力ですね。なんかやっぱりそのほとんどの英語コーチは、
うん、
TOEIC 何点とか英検何級とかを重視してるんですが、僕のあのこちらの生徒は TOEIC 800点獲得しましたという宣伝があると思うんですが、
あ、
ま
あ、
別に TOEIC の点数がどれだけ高くても実際に話す勇気がない、実際に外国人と話す慣れがないと、うん、いざとなると話せないままでいるんじゃないですか。別にその評価はどうであれ、まあ、とりあえず実際に喋ってるかどうかがとても大事だと思うんですね、はいはいはい、やっぱり話せるようになる鍵が実際に喋ることなんで、
うん、
まあ就職とか仕事には多分いいかもしれないんですけど、
うん、
やっぱり実力の方が全然大事だと思います。
なるほど、そうか、うん、実力か、いやもう、はい、アーサンはファイターだね、もう実力勝負だね。
Yeah, maybe. maybe maybe
ね、
it's like yeah it's just I don't know I just なんかやっぱり 日本の英語業界、英語学習業界は、英語自体に注目に、重点を置いていて、やっぱり、英語の存在理由を忘れがちだと思うんですね。
いや、
それは相手と話すことです。
聞きたかった。いや、そうだよね。だから、英語を学んだ、その先はだよね。これって、本当、多的のポッドキャストのテーマでもある、ウェルビーイングなんだけど、日本語でもウェルビーイングっていうカタカナになってるのを、アーサーも多分日本でね、見てると思うけど、多的自身のアメリカで英語を学んで、一番身についたことって、英語力でもなければ、やっぱり、クリティカルシンキングなんだよね。
Yeah, right.
そう。
Critical thinking.
とか、あとは、バイオハッカーセンタージャパンとして、コミュニティとして重視してるのはシステムシンキングなんだけど、やっぱり感情に左右されずに、ロジカルに考えるだけっていうのはダメだけど、ね、人の意見もデータも全てをちゃんと批判的に、これはいい、これはダメって冷静に分析して自分の考えをそして実行するっていうのは、本当にアメリカ人のすごいところだと思う。その、多的の傾向だよ。アナクトーラルエクスペリエンスね。そういう自分の考えを持った人が日本にいる人たちより多い気がする。で、多的もいろいろな環境で学んでいく間に、そのスキルがついていったというか、つけないと生き残れない世界だなというのをすごく肌で感じてる。朝は日本の皆さんにクリティカルシンキング必要だなって思うときある？
そうですね。今年の10月から普通の、あの学校、私立の中学校で、ちょっとバイトで仕事頼まれて、まあやることになったんですけど、
はいはいはい、
そこで、やっぱり教育自体が自分で考えるっていうより、あることを暗記するで、試験の質問に答えるだけになってしまうので、知識は学べるんですけど、その学生はどんな人になってるのかを意識、その学校自体があまり意識してないと思うんですね。
なるほどね。
But the purpose is like 何を勉強してるかっていうより、その勉強した結果として自分がどうなっていくかを考える必要があります。それがなんか人間全体のことにとってとても重要なことだと思います。
すごい。いや、本当、日本にいる先生方に、アーサーの今の考えを聞いてほしい、ポッドキャストの中にいますか、リスナーの中に。
いや、聞いてください。
ね。たてぎも思うけど、他の分野も一緒だと思うんだよね。やっぱり、なんとかメソッドとか、マニュアルとか、考えることをやめるというわけじゃないけど、楽な方に行ってしまう。じゃあそれを今言ってる立木はちゃんと常に考えていいことしてるのかっていうと、それはそれで別で、もっとみんながそういう思考とかそういう態度でより人生を豊かにしようと努力したら、もっと国全体でもね、良くなるんじゃないかって思うんだけどね。
It's
difficult. I know. 俺たちはどうしたらいいと思う？
クリティカルシンキングに関して
もうそうだし、その人々のウェルビーイング、人生を豊かにするために、まあちょっとこういうこと言うのはおこがましいけど、手助けじゃないけど、それこそ第一歩を踏み出せるサポートをするために、どうすればいいかなって。
そう、本を宣伝してもいいですか？
ああ、いいよ、いいよ。全然。
そうです。今、ちょうど読んでる、嫌われる勇気という本なんですけど。
ああ、はいはいはいはい。それって、
これはものすごく大事
です。アドラーの。
アドラーの心理学。はい。やっぱり今、僕がそれ読んでて、
日本語で読んでるの？日本語で
読んでる？いや、読んでます。読んでます。
すごいね。まあでも、俺も、ほとんど英語だから、英語で読んでるから
。でも、
そっかそっか。
Yeah.
逆だね。
I think like, その大事なのが、まずはありのままの自分をで大丈夫だと思うことは第一歩だと思うんですね。自己需要っていう。 言葉ですね、うん、あれやっぱり今の自分を受け入れない、受け入れてあげないと自分を大切にしてあげられないから、うん、人として成長できないと思うんですね、
うん、
でもとりあえずなんか僕は前は結構自己謙遜とか自分を嫌う傾向があって、これはすごい葛藤してたんですが、うん、やっぱり自分がダメだと思っている場合は、うん、自分はダメだからちょっと改善しなきゃと思っていればあんまり成長はできないと思うんですね。なんかダメのもとなんで、そのダメなんで、うん、自分を助ける意味がないという潜在意識で伝わってると思うんですね、はいはいはいはい、でも逆にありのままで大丈夫でさらに良くするためにこうやろうという精神の方は、まあ、成長できると思うんですね。今の現代社会では特に日本の社会だと思うんですが、こういう決められた枠に子供の皆さんを詰め込めようとしてるんですね、うん、
They're trying to put them in this box. Yeah, yeah. I was gonna say that.
Yeah. この枠にフィットしないと、うん、もうお前がダメっていう批判がものすごく強くて、
ね、そのフレームの中にいわゆる同調圧力も生まれるもんね。
うん、はいはい、
そうか。たてきマーサーもそれをただ単に否定するのではなくて、そうすることによってきっといいこともあるだろうし、それこそ協調性とか、うんうん、日本のいい風習とかもあると思うし、それは百も承知だけど、やっぱりテクノロジーも進歩していくし、人々の生活も変わる中で、本当に豊かな人生にするためにはって一人で考えてもね、それは答えを見つけるのは難しいけど、同じ悩みを持ってたり、うん、同じようなゴールを持ってる人たちと一緒に考えることは悪くないしね、
うん、
そう思う。タデキの好きな言葉があるんだけど、
うん、
コンパスオーバーマップね、地図よりコンパスの方向を指す方へっていう、ね、人生ね、全部決まったことをさ、もう分かってて正解正解正解っていうのが続いたら楽しくないもんね、うん、
いや、技術が発展すればするほど、
うん、
なんか今のこの世界はどれだけ知らないかっていうことはまあ理解できると思うんですね。やっぱりその勉強すればするほど自分の分からないことの多さに気づいて、地図でこれが正解とか決まった答えはここにあるっていうのが、
うん、
もう今それがなくなった時代だと思うんですね。やっぱり自分コンパスを持って自分の方向を決めて、
うん、
で実践しながら前に進みながらそのコンパスに応じてちょっと行動を変えればいいと思うんですね。なんかそのダイエットも人によって違うんですよね、
う
ん、
違うよね、
その適切なダイエット、はい、
うん、本当に。いや、嬉しいわ。久しぶりにアーサーと、こう、ズームだけどさ、話せて、同じような考えがあって。
いや。
アーサー覚えてる？最後の日本語の授業で。あ、多分、キエさん見てるかな？キエさん、タテキとアーサーです。
Okay.
入ってね。
Hello.
まあね。そう。タテキが住んでたアパートの上に先輩いて、で、タテキくん、アーサーくんに日本語を教えるのを引き継いでくれないって言われて、あ、分かりましたって言って、一応5カ国語手を出してる立木だから言語を学ぶコツくらいは知ってるかなっていう軽い気持ちでね、まあ自信はなかったけど、アーサーに最後の宿題は有名な小説のバッテリーの読書感想文を書いてくださいって言ったんだけど、アーサー覚えてる？そのこと。
それ覚えてる。あの、
覚えてる。
タデキさんのおかげで読み切ることができました。
マジでか。いや、そうなの。いや、そんな、俺のことを褒めなくていいよ。ちょっと嬉しいなとか。
でも、本当の話ですよ。
いや、本当。小学生用のさ、作文用紙、もう、覚えてる？今でも。4枚ね、がっつりアーサーの思いが込められてたんだよ。で、それこそ、文法は完璧じゃなかったんだけど、もう、感想文の内容に感動したのね。あの、
okay.
自分の、あ、覚えてる？書いた内容。
いや、それ書いたのは、内容は覚えてないんですけど、書いたのは覚えてます。
覚えてる。ああさ、俺、今でも覚えてる。自分の国は日本と違うのに、僕は主人公に共感できたって書いた。ということは、うん、目、肌の色、住む場所が違ってても、世界中の人々と分かり合えるんだなっ って、アーサー感想文に書いたんだよ。
そうなの？
もう何言ってんの？俺もう忘れるはずないだろ。俺もうそれもう涙こらえて、アーサーすげえってなって、ブラジル行ったんだよ。
わお、わお。いや、まあそれはタデキさんのおかげですよ。
いやいやいや。で、久しぶりにさ、アーサーのお父さんとさ、結婚式で会っただけ、ああ、タデキ、ブラジル行ったんじゃなかったっけって、いやいやいや、パパ、何年前よっていう。
Yeah.
Yeah. ね、いやだから、ポッドキャスト聞いてる方、YouTube 見てらっしゃる方、伝わったと思うんですけど、アーサーは、高校生か当時、と思ってたことと、今やってること、全く一緒なんですよね。
うん。うん。
一貫性があって、言葉と行動に透明性がある。で、それって本当大切だと思ってて、タデキも、ウェルビーイングを日本に広めて、テクノロジーもメソッドも何でもいいですよ。ね。
うん、
で、そうするためには、ちゃんとこういうことが、証明されましたとか、透明性と、はい、タデキはアメリカでこういうことを学びましたっていうのを全部こう、貫いて、で、信じてくれる人と一緒に、自己実現だよね。セルフエクスプレッションを達成できたいと思ってるから。いや、だからアーサーも、いろいろね、外国人として日本にいて、いろいろ辛いこととかもあると思うけど、俺は本当に尊敬してるし、だって、読書感想文の内容と今やってることが一緒って、将来は世界チャンピオンになりたいですっていう人が本当に世界チャンピオンになったり、プロ野球選手になって活躍したいですっていう人が本当に達成するのと同じくらいすごいことだから。ね。
Maybe, I don't know. I just, まあ、なんとなく前に進んでるような感じはするんですけどね。まだちょっと実現したいことは他にもたくさんあるから。ね、一応頑張ってます。
いや。
でも本当になんかすごく尊敬してるタデキさんにこのふうに言っていただいて、本当に心からとても嬉しいです。
いやいやいやいや。
Yeah. 正直に言うと、いつもタデキさんに会うときに緊張するんですよ。なぜかっていうと、なんか僕にとってタデキさんがすごい巨大な存在で。
おいおいおい、よく言うよ。
そうそうそう。でも、ちょっと、like、でも本当にそうで、なんかいつもなんか変なこと言ったら変に思われたらやばいなと思って、ちょっと、あの緊張するんですよ、今でも。
すごい、日本人より日本人だぞ。
まあ、でもそれはなんか、まあ、誰、I'm not like that with everyone, でも特になんか、
okay.
あの、いつも夏美とたまに言うんですけど、なんか、タデキさんのようになれたらとても嬉しいなと、なんか夏美に直接言ったことあるんですよ。
うん。ああ、ダメダメなっちゃう。タデキみたいになったらさ、もうダメだよ。そうか。
いやいや。
Okay, Arthur. It's about time, but
sure.
Speaking in English, I don't care. My listeners don't understand what I'm saying, but as a pro MMA fighter, I know the lowest and highest. And true friend, whenever you're at the bottom, I'm with you. Okay? So that's it. Just be yourself.
Thanks,
and keep doing what you do. That's,
Thanks, man. I'll do my best.
Yeah, that's my message from me. So,
yeah.
はい、ということで、ちょっと恥ずかしいから、元教え子にタデキの思いを伝えることができましたって、なんだこのポッドキャスト、YouTube みたいなこの番組。でも、皆さん、これがタデキにとってのゴールドエクスペリエンスです。この黄金の経験をね、まあ、朝忙しいから、次ね、いろんな人とね、英会話とかいろいろ U コネクトのお仕事とかもあるから、長くならないように本日はこんな感じで、本当にこの通りです。タデキの読書感想文と同じことをしてるから、本当に自信持って英語を学びたいリスナーの方、視聴者の方、アーサーの U コネクトで世界とつながりましょう。
世界とつながりましょう。
ということで、本日のゲストはアーサー・ゼテスさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.
アーサー、ありがとう。Bye. ということで、本日のゲストはアーサーでした。アーサー・ゼテス君。君、いや、 アーサー・ゼテスさんでした。もうちょっとうるっときちゃった。気持ちをこらえて。アーサー、どこで覚えた、あの謙遜。すごいね。いやー、本当に嬉しかったですよ。タテキがアーサーの事業を、事業、ビジネスの事業ね、ユーコネクト。いや、多言語を学ぶことって科学的にも証明されてるんですよ、みたいなこと言ってても、ああ、いや、そんなことより、みたいな。いやいやいやいや。やっぱパッションがあるよね。日本人の皆さんに、メンタルブロックを。僕は喋れないんだ、というの。いやいや、違うんですよ。優しい背中を押してくれるような、彼の、なんていうかな。本当、日本に対する愛ですよね。愛、ラブ。うん。ラブ。ね。ありがとうの気持ち。キートス。キートス。ね。フィンランド語ですけど。年下の彼ですけど、タテキも学ぶこと本当にいっぱいあります。って、今忘れてた。そうそうそう。さっきイントロ撮って、カメラのバッテリー切れて、なぜかバッテリーつないでるのに。で、今、アウトローでバッテリー充電できたっていうね、収録中に。いろいろハプニングありますね。しかも、アーサーは YouTube とかの経験豊富だから、あ、僕の方でもレコードしますよとかって言って、バックアップ。いや、もうすごい。すごすぎる。もう先輩ダメダメじゃないですか。ダメダメだよね。YouTube チャンネル登録者数 100人。アーサー25万人。まあでも数じゃない。数じゃないね。気持ちが大事。そうそうそうそう。いや、とにかく、アーサー君は、あの通りです。タテキが証明します。で、忘れない彼の書いた読書感想文。もう、むしろ、アメリカ人と本当に心が通じ合って、もちろんアーサーはブラジルから帰ってきた後、タテキがボストンにね、上京じゃないか。大学はボストンの郊外だったんですけど、ボストンに行って、で、アーサーは、日本に留学したりとかで、バケーションじゃないですけどホリデーとかで帰ってくるときにもうちょくちょく会ってて、近況どんな感じとか、タテキ今度日本人に英語教えるんだ、頑張れよって。手前はね、外国で日本の足で立って頑張ってますよ。いやー、でタテキもずっと外国人なんですけど、だから、いや、だから気持ちわかるんですよ、本当に。人生のもうそろそろほぼ半分外国人ですけど、だからこそ、同類？うん、同業じゃないな。うん、同業ではない。同じような立場の人にすごくシンパシーを感じます。とりあえず、ショーノートチェックしてください。多言語を学ぶことは本当に脳にもいいことです。なので、ポッドキャストの内容が良かったと思う方は、購読を、YouTube ではチャンネル登録、ね、星、いいね、もう全部、ください。あ、別にこの感動的なドラマを押し売りしてるわけじゃないですよ。これ実話ですから。はい。つまらなかったら、ダメだったら低評価でもいいですけど、なんか、感想言ってください。ということで、ちょっと感情的な他力なので、そろそろ終わりにします。次回のゴールドエクスペリエンスでお会いしましょう。どうもありがとう。オブリガード。